皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都サンガ FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都サンガ FC を応援するさまざまなゲスト様や選手候補の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊おかみ林幸香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、紀仙坊おかみ林幸香と申します。
はい、
ねえ高野さん、ね、いよいよもう9月ですよ。
9月だけどなんかねちょっと暑すぎますよね。
ちょっと ね、まだまだねいつまでもポカポカっていうかポカポカ以上かもなあのね、でもね、はい、紀仙坊ではね、はい、朝夕結構寒いんですよ、ね、長袖着てるんですよ。
うっそ
あのねセーターまでいかへんけどトレーナー着てね、夜は、結構冷えるんですよ。うん、で日中はねやっぱし、ムッとはしてます。それなりに暖かいんですけどね、暑いんですけどね。
うん、
人はあの人仕事したら汗かくって感じでね。
どうあの、この前は梅は持
ってない。梅は6月や。
何やったっけ。蜂蜜やったっけ。
蜂蜜ね。
蜂蜜はどうなりました、はいはい、あれから。
あのね、はい、あの6月に確かね、6月の初めぐらいかな、にね日本蜜蜂をね、はい、買ってて、それをね、あの蓋をね開けて。あのミツバチがねあの元気にしてるかなっていうね、はい、あのほら蜂の巣箱で飼うのは初めてなんでね、
はいはい、
うん、うちにずっといるんですけども巣箱でねあの飼育するのは初めてだったんでちょっとチェックしたの、
はいはい、
そしたら巣箱にねいっぱいついてたでしょ、はい、
うん、
うん、それをね、うん、あのもううちにキャロお客さん一口ずつ蜂蜜の初物蜂蜜、うん、ね、だからね縁起がいいということでね皆さんに、ね、一口ずつ、ね、プレゼントしてたんですよ。あのでもね本当にねフルーティーでね、あのお花の香りがするんですよ。ちょうど6月だから、4月半ばから5月半ばまで取ってきた蜜が溜まってたの。そうでね、この9月、もう多分ねこの9月の半ば過ぎ、半ば過ぎもう終わりやね、終わりぐらいにはね、一箱ちょっと収穫させていただこうと、もうそういう時期もういっぱいになってきてね、すごいあの強い軍団になってきてね、すごいね最強軍団になってきて、あのスズメバチをねやっつけるんですよ、自分たちで。
その日本ミツバチのちっちゃな、
あのね知ってる、西洋ミツバチはそういう能力ないんですよ、っていうのは外国でしょ、西洋ミツバチはね、もともと外国にスズメバチいないんですよ。日本みたいなあの大きいのはね、日本にいるから日本ミツバチは昔からその前戦う術を知ってるんですよ。すごいでしょ、みんなで固まってね八団子になるので、真ん中にねその相手をね、戦う相手をね入れて、みんながねこう重なり合ってね団子になるんですよ、かなり大きな。それでね熱を入れるんですよ熱し熱弱いからスズメバチは確かね60度70度ぐらいになるんだみた
い。熱を入れるっていうのはみんなで熱を出すの。
そうそうそうそう、
そんなことが
ある、そういうこと能力あるんですよ。日本ミツバチ賢いですよ、すごい。私がねあのいつもね、私もねあの用心棒でね、スズメバチを退治するんやけども、やっぱりじっとね24時間ついてられへんからね、セコムしてられへんから、その間にねやっぱしスズメバチ来るんですよ、ピュッて取りにね。
あ、その蜂蜜を取りに、
ミツバチを襲いに、
あ、襲いに来るんです
か。そう、UFO キャッチャーみたいに捕まえて行っちゃうの。かわいそうやけどね、でもね負けてない日本ミツバチもね、ちょっとね油断してる隙にね、ってみんなでね囲ってね、でやっつけるんです。だからね多い時なんか3匹ぐらいね落ちてる時あるんですよ、スズメバチが。すごいでしょ。だからねやっぱりね弱いからって言ってね、あの、まあ、サンガさんでもスポーツやってる人でもどこでも何でもそうですよね、弱小だからって言ってね、まあ、諦めてはいけないですよね、やっぱしね戦える術があるんですよ。
数で言ったらいいね。
そうそう今ねまだコロナ言うてるけど、コロナでもね戦える術絶対あるんですよ、ね、だからあの絶対ねあの負けないぞと、もうそ の, たあの気持ちでねやらないとねいけないなと思うんですよ、つくづくね。ミツバチに教えられることばっかり、いいでしょ、それすごい見ててね。
そうか。そう。長谷川さんとか奥深いね、やっぱしないからです。
やっぱり山の中いるとね、自然に教えられるんですよ。ね。ね、はい、だからね、はい、このね、秋にはね、今月ね、終わりにはね、あのミツバチまた収穫ができるんで、はい、お楽しみにしててください。はい、
はい、
はい、高野さん、はい、ではでは、はい、高野さんの方の近況はいかがですか。
近況ですよね、うん、そうですよね、まあまあ、もう
アンデパンダンとか、
ね、あのお店の方もこう8月9月、まあね、あの9月になって、またちょっとこう、皆さんこう足がこ の、まあ、この周りもそうなんですけどね、はいはい、人もちょっと多くなって、まあ、ギャラリーの方は、ね、まあ、密には気をつけながら、は
い、同時代ギャラリーもね、
はい、すごく賑やかにやってますね、
そうですか、はい、いいことですね、はい、ちょっとやっぱしね、みんな慣れてきはったんでしょうね、はい、お客さんもね、
そうですね、
うん、ね、
もう一緒に共にっていうことですね、
そうです ね、 ね、ウィズコロナでね、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、ではね、コロナに負けずに頑張りましょう、はい、今回もね、はい、はい、高野さんでは、ご案内の方、
はい、
はい、ラジオの方のお願いします、
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、そして京都産外節への応援メッセージをお待ちしております、
はい、
宛先はアドレスinfo@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、ファックスは075-253-6901 075-253-6901、京都これからラジオウェブサイトからも投稿できますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、はい、それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。今月のこれソンは第2週目のね、パーソナリティの高山久美子さんの3年ぶりのアルバムより、先行配信シングル空気振動です。それではお聴きください。空気振動です。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、ではこちらからゲストコーナーに参りましょう。本日のゲスト様は奥木の先シーサイドホテル会長、岩井義晴様です。こんばんは、岩井さん、
はい、こんばんは、よろしくお願いいたします
もうお久しぶりで です、ね、ようこそいらっしゃいました、
はい、ありがとうございます
って言うたってもね、京都の方なんですけどね
集中協会
が、ね、実はお茎の先と言いながら、
は
い、
住所不定です。
いや
2つ持ってますので、
いやもうあちこち持ってらっしゃるんで、はい、出没鬼没で、はい、あの岩井さんね、あの何年ぶりでしょうね、以前出ていただいた時は、ね、沖の、はい、お茎の先の方でね、はい、はい、ご活躍ね、はい、されててワンちゃんと一緒にいらっしゃったって時代があって
、はい、ワンちゃんと
ワンちゃん愛犬のね、
そうでしたっけ
ねえ、はい、そういうそれからまた数年経ちましたよ ね、
そうですね、経ちましたね、
もう 6,7 年ぐらいですかね、
そうですよね、はい、それが経ちましたでしょうか ね、 ね
なんか全然なんかお変わりなく、
いやもう全然、そうそうそう、
うん、ね、もうあの古希を迎える年になりました、
ね、それ信じられないですよ本当にお若いいつまでもね、お顔もツヤツヤしたはずしね、もう私たちにとってはいいお兄様で、
で
また
あの
良き先輩であり ね、 ね、あの清和塾でも本当にお世話になって、はい、ありがとうございます、本当にありがとうございます、はい、はい、その岩井さんなんですけれども、今は何をしていらっしゃるかちょっと自己紹介がてらお願いできますか、はい、
そうですね、
はい、
まあ、今あの大久喜の崎シーサイドホテルの、はい、まあ、いわばあの息子に社長を委ねましたものですから、
はい、
今あのほとんど時間がたくさんできましたので、はい、今京都にあの世界遺産のお寺で、はい、醍醐寺という素晴らしい名刹があります。
すごいですね、醍醐寺ですよね、はい、
そこでまあ前からあの中でお店をやらせていただいておりまして、はいはい、あのお寺との関係があったんですが、もともと私あの金融機関出身だったもんですから、もうお寺が、はい、まあ、これから未来に向かっていくために、はい、財務をしっかりと固めたいというお話をいただきまして、はい、それのちょっとお手伝いをしろということになりましたの で、
すごいです、ね、今週、いやちょっとお手伝いじゃないですよね、それはもう何をご先行
検査、はい、だから週4日ぐらいは、は
い、
今もう朝の
から、
はい、夕方まで醍醐寺でおりまして、
ああ、はい、朝から夕方までいらっしゃるんですね、
はい、
あ、そうですか、はい、うちの近所なんです、そうですね、実は紀仙坊の
そうです、
一山越えて、そうですね、うちはね裏大、あの上大吾って言ってね、裏塚なんですよね、はい、紀仙坊の方、一はね、はい、だから紀仙坊からね、あの車にちょっと行ったらね、あの上大吾さんの入り口があったんですよ、今ちょっと閉まってますけど ね、
あの台風の、ね、影響でちょっと、
はい、いつかまた開けてください、
そうですね
いや、あのそのね要望の方いっぱい結構いらっしゃるんですよ、
そうですか、まあ、歩いて上がるとねやっぱり結構きついですからね、
だから上から下がっていくっていう方ね、
そうですね、
そういうのをね調べてね、キャール地方の方が結構いらっしゃるんですよ、
そうですか、
でそのためごめんなさいしまってね、あのちょっと訳があってしまってるんですとか事故があったんでとか言ってね、だからもうあのね下からね上がっていってくださいねとか言ってね、言ってるんですけどもね、ご案内してるんですよ、はい、そちらにいらっしゃるんですね、
はい、
はい、で、あのそれはあのいつ頃からですか、
もともとお店を出させていただいたのがもう7年ぐらい、
はい、
7年ぐらい前にさせていただいて、はい、それからの、まあ、いわばつながりでありますのでね、もともと私真言宗とは全く縁もゆかりもなかったんですけれどもはい、はい、今どっぷりと使ってしまっておりまして、
あ、そうです
か、はい、なんかね、上津茶屋さんはこう落語をされててね、
そうそう、うん、はい、ほら高野さんもほら、そうそう、息子ちゃんと長男さんと一緒に ね、
ね、あの桂塩大さんの、
ね、
はい、もう100回を超えましてね、これからまだどんどん107回まで行っておったんですが、もっと大体2ヶ月ごとにやっておりましたんでね、さらに進めようと思いましたら、このコロナの関係でちょっと今お休みをいただいて、
休憩もいいですよ ね、
そ、 うですね、
はい、まあ、その間にねまた充実していただいて、はい、
そうですね、
いやでもね塩大さん、塩大師匠のね、はい、ちょっと落語やっぱり私もね、はい、母のリハビリも兼ねて寄せていただいて、
ね、
あれすごい楽しみでしたもんね、上津茶屋さん の、 あの何あれば、五大料理醍醐料理、
五山料理、
五山料理っていうんですか、はい、
はい、
ね、あれをねすごい楽しみにしてね、母もね、
ありがとうございます、
はい、お食事付きでね、招待せ、あの師匠の落語も聞けて、ね、で、あの醍醐寺の ね、 ね、素晴らしいご住職のね、お話も聞けて、はい、
あの建物ももともと御所にあった建物ですから、
あれは素晴らしい、はい、
天皇家から、あの明治4年にいただいた、
それもすごいですね、
そこでやらせていただいておりますので ね、 ね、
由緒ある建物です ね、 ですね、なんかね落ち着くんですよね、うん、 ね、素晴らしい立派な作りですもんね。
そうですね、
はい、入り口からしてね、
もう古くなっておりますけどもね。
いやいや、
もう100年近く経っておりますんでね。100
年ぐらい経つんですか。
そうですよね、
立派な本当にね、
そうですね、あそこの、ね、国宝が7万5千点、
7万5千点あるんですか。
はい、まあ、特に古文書類が、はい、3年4年前に国宝に指定されましてですね、はい、はい、それが大体ドッと増えました。はい、それまででも建物と仏像で50近くありましてね、はいはい、国宝50というともうそれだけでも大変なんですけれども、ね、
すごいですよね、セキュリティとか管理とか、はい、ね、
だからやはり1100年以上の歴史がありますから、その間の古文書類がありがたいことにきちっと保管されておりましてね。
そうですか、はい、すごいですね。
ありがたいですね。
でそういうものも、はい、管理しながらって形ですか、はい、岩井さん。
そうですね、まあ、私はどちらかというと、はい、お金の分野、はい、財務の方を中心しておりますのでね、はい、ああいう国宝類は値段が合ってない、ありませんから、はい、それはまたそういう学芸員の方がきちっといらっしゃって、その方々がきちっと、はい、保管、とか補修とかですね、はい、やっておられますね。
そうですね、補修がね、すごいですよね。そうなんですよ。私の先輩もね、京都の文化博、京都の博物館のね、地下に、ね、補修するとこがあってね、そこでね、やっと入りました。
はい、
もうお前も声言われたけどね、私はそんなまでよろしいわと思ってね、もう、
地下に潜って、
そう、いや、もうね、細かい作業ですよね。
そうなんですよね。
もうだからそういう、ね、何百年も何千年も前のものをね、もう一つずつこうね、
そうですね、
もうね、もう髪の毛一本みたいなか、もう筆で書くんですもんね、修正してね、
はい、
もう素晴らしいことされてますね。
ですね。
あ、でもその醍醐寺さんにその7万5千
点があるっていうのはびっくり
ですよね。気が遠くなるような。
そうですね、もう多分日本一どころか世界一だ
と思いますよ。世界一でしょうね。いや、それがちゃんと残ってるって ね、それも素晴らしい、すごいことですよね、はい。いやもうね、気が遠くなりますね。いや、本当に保存する場所とか考えると ね、やっぱしね、ちょっと下世話な話なんですけど ね、 ね、ちゃんと ね、
そういうところに、ね、関わらせていただいたということはものすごく、ね、
すごい嬉しいことですよ ね、
ありがたいことですよ ね、普通なかなかね、
いや、希望してもできませんよ ね、 そういうことね、まずね、
そうですね、
やっぱしね、岩井大先輩のね、人望人徳とね、はい、人望とお人柄ですね、
とんでもないです。
よかった、いい先輩についてて後ろに続けで、はい、でそういうお仕事をされて、はい、されてまして、
はい、
で京都にはほぼいらっしゃるんですが、はい、
ね、週に大体4日ぐらい京都におりまして、はい、あと2日ぐらいは、はい、城崎におりましてですね、あと1日2日はやっぱり業界のまだ、
はい、
いろんな会長や業界団体のね、
は
い、
お仕事されてて、
兵庫県庁に行ったりですね、はい、東京に行ったりすることが、はい、大体月のうち3、4回ありますもんですから、
お休みなしですね。
まあまあ、でも楽しいですね。
あ、それが元気な証拠ですね。
ぼーっとしてるよりもその方が
いや、岩井さんにね、そのぼーっていうのがね、なんか
似合いでは
ない、なんか、うん、そうそうそう、イメージがつかないんですよ。なんかいつもね、しびしゃーと元気にねしてらっしゃるんで、
なんかこそこそしとかないとね、やっぱり、
いやいや、こそこそで、こそこそって、そんなもうバリバリやってらっしゃるんでね、
なんか前もね、シーサイドっていうのも真夜中ね、お車でこう夜にこう、はい、そう
です、でも夜移動が多いですね。
今もそうな
んですか。は
い、大体3時間ぐらいから3時間半ぐらいです
けど、ね、ぐらいかけて、
大体180キロぐらいありますけど、
うわ、結構ありますよ ね、 すね、
週4回は必ず行き来しております
。そうですか。そうなんですよね、すごいな。
月4回ですね、ごめんなさい、
月4回、
はい、
なんかね、鹿がよく夜中に、ね、
はい、
あそこ道見て、
ね、車2回当てられました、
ね、2回も、は
い、ひどい目に遭いました。
すごいな。いやもうね、本当に、ね、うち気仙坊もね、鹿いるけどもね、もういるとこお互いに分かってるんでね、鹿も、
はい、
こいつやってる、そうそうそうそう、もうね、馴染みなんで、こいつが来たらじっとしてよとかね、みんなそうなんですよ、
ペットみたいになって、
そうそう、ペットみたいになってて。 いやでもやっぱしね、あの通りは絶対いますよね。
そうなんですよ。
ね、お柿の先のね、あの眺めもいいしね。
そうですね、はい、おかげさまでね、特に今もう波が音もしてないですように素晴らしいですね、
あそうですか、わいいな、いやあのね、岩井さんのねフェイスブック友達でもあるんですよ、いつもね素晴らしい景色をね、
景色がね、
行きたい行きたい行きたい行きたい、まだ自粛とか言って、
この間の波の音良かったでしょ。
あれもうね動画で送ってきます。もうね絶対それね、
せっかく素晴らしいんでね、写真だけじゃなくてね、やっぱ波の音を聞いていただ
くと、動画でね波の音、それからね真っ白な砂浜とね真っ青な海、もうどこまでももうねブルーのね、もうねもうねわういい、ね、もうワクワクしてね、あかんあかん、尻尾降りてしまう、あ行きたい行きたい行きたい行きたい、もう絶対行きますのでよろしくね、
お待ちしております。
もうあっという間にね、あのカニのシーズンに参ります
からね、カニ、ね、はい、
ために
もうすごいみたい
ですね、もう頑張っていきますので、
ま、そうですね、お待ちしております、
はい、よろしくお願いいたします。はい、まあ、そういうことで、はい、まず、岩井さんのねここで一つ一曲で入れましょうか、はい、はい、岩井さんの、リクエストで、梅祭りっていうねフォークグループが歌ってる、はい、北山杉っていう曲です。どうぞお聴きください。はい、はい、引き続き本日のゲスト様は奥木の先シーサイドホテル会長の岩井義晴さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、岩井さん、これなんか、はい、あの今のね北山杉っていう歌なんですけれども、はい、何か思い出があるんですか。
そうですね、ちょうど、はい、あの自分が20歳ぐらいの感じの時のですね、はい、そのイメージが、まあ、元々あの神戸の出身だったもんですから、まあ、京都は憧れの地でしてね、はい、友人が、まあ、兄弟とか同志社とか行っておりましたから、よく遊びに来てですね、
でその
京都の街のイメージっていうのがですね、すごくその青春色の京都の街っていうのが小胸にジーンときてですね、それでこの歌は割と好きな歌なんです。
私ねこれ初めて知ったんですよ。高野さん聞いたことあるっていう歌
だったね。このフレーズ、あのねサビの部分がね、ものすごい覚えてますね。
京都の街のってね、そうそうそういいですね、この青春の、ね、
青春色の京都って、
ね、青春色の京都ってなんかね殺し文句ですよね。
そうなんですよ、
あそうですか、いやでもね逆に言ったら神戸と京都ってね、うん、相性がいいんですって。
あでしょうね、うん、
神戸の人は京都に憧れる、ね、京都人は神戸に憧れる。
そうなんですよね。
私はね、逆にね岩井さん、学生時代、あの大学生の時免許取り立ての時にね、チワワの愛犬を連れてね、いつも神戸行ってたの。毎週神戸行ってたの、夕焼け海に、うん、やっぱりねお互いにね相思相愛なんですね。うん、京都と神戸は、
そ
う、うん、この前ね大阪の人と神戸の人とね、京都の、京都人がね並んだ時に一つのテーブルでね、大阪の人がね、そうやね、この組み合わせ嫌いやねんとか、神戸と京都の人は仲いいんじゃない
で、ね、
大阪ね、
阪
ねはなんかね、はみごにされるねん、なんかのけぼうにされるねんとか言わないね。いや、
ま、神戸でもね、明石なんですよ。明石ってのはね、光源氏が流されたところでね、だからよくね、それ冗談でね、光源氏のお年子の末裔だって言ってるんですよ。
岩井さんそうやったんですね。それであの明石焼き食べながら、
そうなんですよ。
あそうですか、
だからそんなんでね、
やっぱし京都に帰ってくることになったんですね。
そういうことですね、このご縁ですね、ありがたいです。
紫式部のゆえんで、
そうですね。
もう奥深い、
いえいえ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そういういろんな思い出があるんですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、であの岩井さんね、いろいろ あのいろいろなね、あの生い立ちをお聞きしました。そこで、はい、このね、あのコレスポのね、あの前回も言っていただいたんですけども、またお願いがありまして、はい、座右の銘をお願いできますか。
は
い、
そうですね、はい、これあの、まあ、仏教言葉でですね、はい、開口というちょっと難しい日本字で、
はい、
あの開口という言葉がありまして、ね、はい、でこの意味は、はい、巡り合いとか絆とかですね、はいはい、これがあのいろんな方々がですね、よく引用される、非常に難しい字を書くもんですから、
はい、
よく皆さんがこれ何て読むのってよく言われるんですけどね、
はい、
で昔あの亀井勝一郎さんというですね、はい、哲学者、まあ、随筆家がおりましてね、はい、その方がちょうど高校生の時に図書館で、はい、たまたまその本に巡り合いましてね、
そうですか、
そこにですね、はい、人生とは開口であります、
人生とは開口、
であります、はい、読書とは開口でありますという言葉が出まして、その時に初めてその言葉の2文字にであのちょうど巡り合ったわけですね、
高校生の時にですか、
はい、でそれからもう50年近く、はい、もうあの半世紀を過ぎるにあたってですね、はい、やっぱり人と人との出会いと、そして絆っていうのがね、はい、もう何かにつけて出てくる、だからその2文字にやはりこの集約されてるなっていうことで、人からあなたの好きな言葉はとか、座右の銘は何ですかっていうと、開口っていう言葉を使わせていただいてるということなんですね。
いい言葉ですね、開口、はい、いやもう人生って全部そうです ね、はい、本当にね、人の関係っていうのは、
そうですね、だから字はね、あの徳ってか、あの解決の徳っていう字に侵入、はいはい、それから午後の午という字に侵入と書いて開口という
です、ね、どっちも侵入があるんですね、道があるんですね、
点々の侵入ですけどね、
はいはい、
そだから、はい、だから非常に、はい、あの奥深い、
そうですね、深い言葉なんです、漢字もね、
はい、だからそれがね、もう全てに通ずるなというね、だから私も70年の歴史の中においてもですね、やっぱり人と人との巡り合いと出会いと、そしてそれとの絆がね、今の自分があるということですね、
ありがたいことですね、
はい、そうなんです、はい、それは私の好きな言葉、あの、どういうことです
ね、ありがとうございます、
なります、ね、
いやもうね、開口、ちょっとね、もうこれはチェックして覚えとかないとダメですね、はい、ありがとうございます、はい、素晴らしいこと、はい、これは仏教用語なんですか、
仏教用語です、
あ、そうですか、
はい、なんか人と人はなんか出会うようにして出会うっていうことがあるんですけど ね、
やっぱりご縁とかね、本当に素晴らしいことがね、
だから私今第五地に絡んで仏教に絡んでますけど、もともと私のところの家は神と神さんでしたし、はい、学生時代は聖書を持って行ってましたから、は
い、
仏教と全く縁がなかったんですけれどもね、はい、だからこれも仏教言葉でありますけどね、全てに通じるというですね、人がいる限りは全てが通じるということ で、はい、というふうに自分で思っておりますけどもね、
ありがとうございます、はい、もうでもね、あの宗教も超えての言葉ですね、もうね、人間のね、世界の言葉ですね、素晴らしい言葉、ありがとうございます、ガーザイの目、ありがとうございました、
開
口、ちゃんと覚えてください
、はい、はい、
あのもう一つお願いしていいですか、
はい、どうぞ、
あのこれからのね、はい、若い人への、はい、あのまあ、コレスポからね、はい、あの発信してる若者へのエールを、応援のね、言葉を一つまたいただけますか、
は
い
は
い、
そうですね、はい、まずやはり、はい、あの未来に向かって、はい、とにかく前進ということですね、
未来に向かって前進、
はい、多分ね、はい、私たちの時代と違って、私たちの時代は高度成長期でしたから、はい、もう本当に成すことやることみんなうまくいったんですね、
ああ、そうですか、
ところが今、まあ、私の息子なんか見ててもそうですけども、今までが恵まれすぎて、やってることと途中でやっぱり挫折みたいなですね、
はい、
我々はその挫折を超えていけたんですけど、もうその挫折があるとそこで止まってしまう、あるいはもうそこでやめてしまう若い人が多いんじゃないかなと、しかしそれを乗り越えていったところに必ず次のものがあるよということをですね、だからそれをとにかく乗り越えようよと、ということをね、明日を見つめてということで、そういうのをちょっと若い人たちには送りたいですね、は
い、ありがとうございます、はい、もうね、こんな時で、ね、こんな時ですものね、
はい、
あの仕事でも勉強でもね、やっぱコロナのせいでこう、ね、できないっていうね、コロナのせい、コロナのせいにしてはいけないと私も思うんですよね、もうコロナをもうね、あのうまいことこう乗り越えるね、
だから昔から
ね、掴んでしまうとね、
ピンチはチャンスという言葉がありますから、
ああ、そうですね、
だからちょうど世の中の流れを次にの世界に持っていくためのチャンスだというですね、
ピンチをチャンスにする、
はい、ということだという
ふ
う
に、こんなピンチなんですもん ね、
そうです、だからね、歴史見たら今までから応仁の乱もあったり、明治維新があったり、戦争があったりという、あのコロナどころの話じゃないこといっぱいあったんですけど ね、それを私たちの先輩たち、先輩たちが乗り越えて今のこの日本というのを作っていたわけですから、
本当ですね、
私たちもそれをやっていく義務がありますし、はい、若い人たちはもっとそれを ね、そういうふうにしていってほしいなと思いますよね、
はい、ありがとうございます、
はい、いいですね、なんか岩井さんがおっしゃれることは、
ね、深い、
ね、
一言もう、ね、言葉に説得力あるでしょ、ね、もうね、これが岩井さんの魅力なんですよね、ほんまにね、はい、ありがとうございます、もう乗り越えましょう、みんなでね、
はい、よろしくお願いします、
はい、ガッツで乗り越えましょう、
はい、
ありがとうございます、はい、はい、それではね、もう一曲ね、岩井さんのね、あのリクエスト曲、山本幸太郎とウィークエンドで岬めぐりをお願いします。
サンガコレスポインフォメーション、京都サンガサンガ、
はい、 ではお待たせしました、こちらから参加コーナーに参りましょう。本日ね、参加の担当の
今日はね、そうなんですね、
中澤さん、
はい、広報、
ね、久しぶりね、
広報課長の、
はい、
はい、中澤さんです。
はい、お電話でね、お呼びしますのでね、少々お待ちください。広報課長ですね、中澤さん ね、 ね、
なんか懐かしいか、お久しぶりですよね。
お久しぶりです ね、 ね、
中澤です。
あ、もしもし、中澤さん、こんにちは、
こんばんは、
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、お願いします。
それでは、はい、参加様いかがでしょうか。
そうですね、はい、このコロナの影響を受けて今、ね、Jリーグ自体がすごく連戦になってて、
はい、
まあ、選手たちも、
うん、ちょっとハードですよね、
うん、そうですね、こんな多いのは今まで多分ね、なかなか経験がない中、まあ、フレッシュな選手が出たりだとか、
はい、
まあ、いろんな選手がこう出ながら、
はい、
まあ、勝ったり引き分けたり負けたり、まあね、たくさん勝っていきたいんですけど、はい、そういうチーム一丸となって、まあ、一体感を持って今戦ってますね、
はい、
はい、
本当にね、爪爪ですもんね、
ね、
試合がね、
そう、相当この暑さで、
J2 そのものも多いけども、うんうん、それ以上にね、うん、
そうです ね、
ね、
年間42試合あるのが、ね、まあ、ね、例年だったら2月から末から始まってずっとしてっていうのがやっぱり6月の末からの、
ね、ね、
あの再開になったので、まあね、大変な状況とはいえ、たくさんの方が、ね、応援してくださっているので、なんとかこう、ね、スポーツでこう、
はい、
元気を届けていきたいですね。
そうですね、頑張ってくださいね、うん、ぜひともね、はい、はい、何か近況ありますか。
そうですね、はい、今、ホームゲーム、サンガスタジアムバイキョセラでのホームゲームでは、はい、選手が着用しているオリジナルのマスクの方を売ってまして、はい、サンガスのロゴが入って、
そんなあるんですか。
そうなんですよ、選手たちも着用して
る。それはどこで お買い求めできるんですか。
サンガのホームゲームの方にて今販売をしてまして、うん、場外のグッズショップの方で、
はいはい、
販売をさせていただいております。
はい、じゃあホームゲーム、ね、亀岡のサンガスタジアムに行けば、ね、京都スタジアムに行けば、ね、買えると。今度 ね、日曜日に行こうと思ってますので、応援に、はい、
パワーを送ってください。
もう思いっきり送ります。多分帰りね、ヘロヘロになって帰ると思う。ぜひぜひ、
ね、ぜひ笑顔で帰っていただける
ように、ね、そうですね、はい、
はい、
もうみんなで気合を送りますね。
いつもありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
なんか中澤さんもすごくお久しぶりで、
ねえ、
うん、そうですね、
ねえ、何年ぶりですよね。
そんな何年ぶりもないよね。
一回だけちょっと細川のピンチヒッターで出させていただいて、
そうですね、
はい、あの前はね、ずっと行かせていただいておりました。
そうなんですね。そう、中澤さんのすごく ね笑顔で、
そうそうそう、お久しぶりで、高野さんがね、懐かし、もむき懐かしがってます。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
もうね、コロナでなかなかお会いできないですけどもね、
う
ん、
そうですね、
でもその分ね、こうやってお声が聞けてよかったです、はい、元気な、
いえいえ、こちらも、はい、いつも応援いただいてる、こうやってね、本当に皆さんのご声が力になってますんで、
なんとか、ね、気合い入れますね。
ありがとうございます。
はい、もう今日はね、はい、大御所も来られてるんでね、さ、もうね、サンガ応援団のね、岩井さんも来られてるんでね、清和塾、元清和塾の、
はい、ありがとうございます。
私たちの大先輩なんですよ。はい、
いつも本当に皆さんのね、やっぱりご声援で、たちもやっぱりなかなか今スタジアムでね、大きい声を出して声援とかっていうのは難しいんですけど、
う
ん
う
ん、
仕方ないですよね、そういうことはね、
もう、うん
でもね、それよりも何よりももう結果でね、うん、こう私たちにこう元気づけてまたね返していただいたら嬉しいなと思いますね。
そうですね、またここから9月からは後半戦に差し掛かりますんで、
後半になるんですね。
そうですね、試合が続きますね。なんとかね、勝利、はい、勝利勝利という形で勝ちをね、はい、積み重ねていきたいと思いますので、
はい、よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。
はい、はい、どうもありがとうございました。また細川さんにもよろしく。はい、中田さんもね、元気でね。はい、はい、頑張ってください。失礼します。はい、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、 ね、中田さん元気な声でした ね久しぶりのね、
ね、
うんうん、ね、まあでも中田さんともね長いお付き合いで ね、
本当になんか、うん、そうですよね、細川さんなんかで
も、ね、そうそうそうそう、うん、ね、そうやってて、まあそういうこういうしてるうちにね、もうこんな時間になりましたけども、はい、
はい、
ね、先ほどねちょっとオープンで、オープニングの時言えなかったご案内をさっき、
そうですね、あの1928ビル情報コーナーということで、はい、1928ビル、旧毎日新聞社ビルなんですけど、三条五甲町に位置して、ここからアート芸術ね、発信してます。2階は同時代ギャラリーがありまして、火曜日から日曜日の1週間単位で展覧会をしています。3階はおなじみギア劇場がありまして、ノンバーバルシアターギア、8月より公開再開されてますので、9月もホームページで日程の方をチェックしていただいて、
日程と予約ですね、
予約をしていただければと思います。
はい、
地下には1階、地下1階
アンデパンダンですね、
アンデパンダンありましてから、レストランになるんですけど、ランチ、ディナー、さまざまな料理をご用意してますので、ぜひビルに寄られたらアンデパンダンでお食事など楽しんでみては、
美味しいですよ、
はい、ありがとうございます。
はい、
でしょうか、
はい、
そうですね、もう1928ビルでは、コロナウイルス感染予防 の、はい、の取り組みの中で、
皆さんの、ね、
はい、お越しお待ちしてますので、
設定されてるんですね、
はい、
はい、ありがとうございま す、ね、もうみんなでねまたね乗り越えていきましょう ね、
そうですね、
はいはい、岩井さんどうも今日はありがとうございまし た、素晴らしいお話をお聞かせいただきまして、
はい、
もうコロナ乗り越えましょう、
そうですね、
はい、はい、皆さんどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、次回の放送もどうぞよろしくお願いいたします。お相手は林由紀香と
高野でお送りしました。
さようなら。
さようなら。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。夏はランデンに揺られて、妖怪列車でワクワク、嵐山の渡月橋も楽しみだ。